マナスポ、学びとスポーツの力。今回はですね、部活動の地域展開ということで、生涯学習スポーツ科の部活動地域展開支援コーディネーターの湯本正義さんにお話をお伺いいたします。湯本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
最近耳にするようになってきたんですけれども、この部活動の地域展開、どんなものなのかというところから教えてください。
はい、まず学校 の部活動、今まで中学校では部活動が当たり前のように行われたわけなんですけども、うん、これが最近 の少子化によりまして、学校ごとの部活動を維持していくのが非常に困難になってきているというような課題があります。とそれを国絡みで持続可能な形にしていこうということで、学校で今までやってた部活動を地域で担っていくというようなことが、その大雑把なことになります。
はい、飯田市では現在どういった取り組みされているんですか？
はい、部活動がやっぱり地域へ展開していくためには課題が当然あるわけですけども、うん、地域の皆さん非常に前向きに捉えてくださってまして、この地域で中学生を受け入れてクラブチームを立ち上げて、非常に多くの活動の場を今立ち上げてくださっているところです。それに対して教育委員会の方といたしまして、そのクラブ活動がなるべくスムーズにいくようにということで応援している、いくつかの仕組みがあるわけですけども、そんなようなことを今取り組んでいるところです。
この学校での部活動と地域展開された活動というのはどんな違いがあるんですか？
今までは学校で行ってた部活動ですから、指導するのは教職員という形になりますけども、うん、これが地域へ展開していくわけですから、地域の指導者が子どもたちを指導するという形になってきます。
この今地域展開されているという中で、そもそもどうでしょう、子どもたちを取り巻く環境というのは昔と比べて違ってきてるんですか？
そうですね、今までは学校の大きな文化の一つだった部活動だったんですけども、それがやっぱり学校から離れていくという形になります。それでやっぱり一番心配されるのは、今まで学校で活動できていた子どもたちの活動の場がやっぱりなくなってしまうっていうのが一番心配されるわけですけども、それをなんとか地域の方で確保していくということがやっぱり今一番行われていることかなというふうに思います。
うん、先ほど少し触れていただいたんですけども、先生、教員の方々の働き方という面でも部活動というのはこの大きなテーマになってますよね。
どうしても部活動といいますと放課後の時間帯を使いますので、教職員が勤務時間を一応終了してから、その時間をまた延長して行ってたというのが今までの部活動になりますけども、ですのでやっぱり中学校の教員の方がどうしても部活動がある分だけ小学校の教員よりも勤務時間が長くなってしまうというようなことは今までありました。その辺がだからこの地域展開によって解消されてくるといいのかなというふうに思ってますけども。
はい、本当少し前と状況というのはだいぶ変わってきているんですね。その少子化であったり先生の働き方というような面でも。さあ、このですね、地域展開によって子どもたちにはどんな良い変化期待されてますか？
はい、今までやっぱり学校の職員がそれぞれいろんな部活を指導するわけですけども、6割 の教職員は今まで自分で経験したことのない部活動を指導しているという現実がありました。
そうだったんですね。
それが今度は地域へ行きますから、当然ですけども、全て専門性を持った地域の指導者が、それぞれの種目あるいは活動を指導していただけるということですので、その種目の専門性ということに関しましては今までよりも格段にやっぱり上がってくるのかなということを期待してます。
これまで部活動の先生って何か経験あったりしたのかなと思ったんですけど、未経験から教えるということもあったわけなんですね。
の方が多い。
それは先生にとってもちょっと負担といいますか、あったんでしょうね。へえ。さあ、今ですね、地域展開することによって、このやりたいスポーツや文化活動を続けられるという点も大きいですよね。
そうですね、今までやっぱり大きな中学校でいけば大体いろんな部活動が数多くあって、自分でその中から選択できたわけですけども、学校規模によってはね、必ずしも自分がやりたい部活動があったわけではなかったわけですけども、市全体でそういったクラブ活動を選ぶことができますので、自分のやりたいことが確実に選べる場が広がってくるという良さはあるかなというふうに思ってます。
そうすると何て言うんでしょう、これまでの人数不足などで難しかった活動についても可能性広がりますね。
そういうふうに捉えてます。 場を探しながら、こういう何ですかね、活動できるところありますかという問い合わせも何件もありますので、でそういった時にこういうところがありますよということを今紹介できるような状況になってきてますので、
野球であったりバレーボールというのはね、活動耳に入ってきてるんですけども、どうでしょう、スポーツだけでなく文化系の活動にも広がっていくんですか？
はい、地域クラブを応援するために公認地域クラブ制度ということを取ってます。
はい、
これ何かと言いますと、今までの部活動と同じくらいの活動をしていただける、活動時間にしても目標にしても、そんな勝利至上主義になるんじゃなくて、子どもたちの主体性を育みながら子どもたち自身が活動を作り出していくという、そういった活動を、大事にしていただけるクラブに対しまして、飯田市の方で、公認を出しているそういうクラブがあります。そういった公認地域クラブになりますけども、現在31立ち上がってきてるんですけども、
はい、
その中に、文化で言いますとコンピュータークラブ、パソコンの、ね、クラブが一つ上がってきてます。でこれからの動きになりますけども、吹奏楽であるとか、合唱であるとか、そういったクラブも本年度のうちには公認を取っていくような形で今準備している、そういう状況であります。
そして先ほど少しねお話触れていただいたんですけども、地域の方がこの指導に関わるということで、学校とはまた違った魅力というのもありそうですね。
そうですね、これこそ地域に根ざしたやっぱり方々が指導していただきます。それでやっぱ飯田市ってそういうところが実はすごく秀でてるなというふうに思ってるんですけども、
はい、
やっぱり地域文化活動が非常に盛んな地域であります。やっぱり公民館活動が中心に育ってきてるなというふうに思うんですけども、地域の方にクラブ活動をお願いした時も、他市町村に比べて割と順調にそういったクラブが立ち上がってきてるんじゃないかなという印象を私は持ってますけども、
はい、どうでしょう、まあ、今見える部分でいいんですけども、子どもたちの反応というのはどうですか？
そうですね、自分でやりたい種目とかそういった活動を選ぶことができることになってきてますので、うん、本当にやりたいものをやっぱり選択できる、そういったような声がちらほらと聞こえてはきますけども、
はい、これからどんどん、ね、そういった反応も多く見られてくるかもしれませんね、
はい、
さあどうでしょう、今ちょっとこのご時世といいますか、費用面であったりその送迎だったりのその安全面というのはどのようにお考えでしょう？
はい、どうしてもやっぱり部活動のにやってた時に比べますと費用面が多少やっぱり保護者の方に負担がかかってきてしまうのかなということは思いますけども、その辺に関しまして、今飯田市の方でも立ち上がってきたクラブに関しましては本年度までですけども、うん、年間10万円という補助金の制度も持ってますので、なるべく保護者の負担を減らしていきたいなというふうに思ってます。それから送迎に関しましてもまだちょっとこれ相当課題があるんですけども、やっぱり安心安全で子どもたちがクラブに通うことができるように仕組みを考えていきたいなと今検討しているところです。
はい、そしてですね、この実際にこの取り組み今進めている中で、これ大切だななんて感じているところっていうのはありますか？
やっぱり部活動がうんと過熱化してうんと長時間に練習時間が渡ってしまっていたことがありました、過去において。それじゃなくてやっぱり子どもたちが主体的に過熱化から反省して求めてきているわけですけども、やっぱりクラブ活動も同じでやっぱり勝つことも大事だと思います。これは否定するつもり全くないんですけども、ただそれ一辺倒じゃなくてやっぱり楽しんでいける、で自分たちが主体的に考えていける、そういったやっぱり活動がぜひぜひ広がっていってもらいたいなということを思ってます。
はい、飯田市らしい地域展開の形っていうのはどんなものだと思われますか？
そうですね、いろんな地区にそれぞれやっぱり特徴が、まあ、地形的な特徴もあったり、それから何ですかね、その活動の特徴もあったりするんですけども、
はい、
そういったものを乗り越えてそれぞれ の今立ち上がってきているクラブがいろんな特色を出しながら、
うん、
切磋琢磨しながら成長しててくれると嬉しいななんて思いますけども、
今後に大期待ですね。
そうですね、
はい、では最後になるんですけれども、ラジオを聞いている皆さんへのメッセージをお願いできますか？
今こういう形で中学生の部活動が地域へ展開していきます。それでどの部活動も地域へ展開先が見えてきてはいるんですけども、うん、地域あるいは活動によってはどうなっちゃうのかなって心配される部活動もあります。なんとかこのクラブ立ち上がりませんかなんてお願いをしている状況でもあります、
はい、
そういったところにまたさらに地域の皆さんのお力をお借りしながら子どもたちが活動できる、そういった場がねさらに広まっていくといいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。マナスポ、学びとスポーツの力、生涯学習スポーツ科の部活動地域展開支援コーディネーターの湯本正義さんにお話を伺いいたしました。湯本さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。